一般質問。二次元コードから各議員の一般質問の動画がご確認いただけます。原稿は質問者本人が執筆したものですので、あらかじめご了承ください。市民の願いを実らせるために。一般質問1。人口減少社会を踏まえた市の将来像について、中島博義。顔写真と二次元コードがあります。質問1。選ばれる自治体であるためには、派手さよりも市の考え方や姿勢を継続して、丁寧に伝えることが重要と考えるが、市の見解は？答え、市のまちづくりの方向性を明示し、着実に各施策を実行し、その実績をわかりやすく情報発信を積み重ねることで、住民の信頼や共感につながり、さらに周辺地域にも広まっていけば、選ばれる自治体としての評価が形成されるものと捉えている。派手さよりも施策の内容と質を重視していくことが重要である。質問2。将来世代に過度な負担を残さないことが行政の重要な責務であると考えるが、市の認識は？答え、行政運営においては、プライマリーバランスや将来負担比率、交際費の状況を注視しながら、持続可能な財政運営を維持していく必要がある。また、施設整備や各事業においても、将来世代の負担も視野に、維持管理コスト等を常に意識しながら、最適化を図っていくことが重要である。質問3。将来世代に引き継ぐべき価値や姿などを施策の方向性として今後第7次坂戸市総合計画後期基本計画などで明確化していくことが重要と考えるが、市の認識は？答え、総合計画は行政運営の方向性を共有する上で重要な役割を担うものであり、基本理念を示し、また各部署においても当該計画をもとに各種計画を策定する中で基本理念を明確化し、その整合、連携を図っている。総合計画の位置づけに基づき、市民と共に将来の市の姿を共有し、基本理念に根ざした持続可能な街づくりを進めていくことが重要である。一般質問2。本市の小中学校におけるいじめについて、吉川敦樹。顔写真と二次元コードがあります。質問1。児童生徒1000人あたりのいじめの認知件数について、全国水準との比較は？答え、6年度において、小学校は55件であり、全国の 101.9 件を下回っている。中学校は 89.6 件であり、全国の 42.6 件を上回っている。質問2、いじめの発生状況についての見解は？答え、小学校では、児童同士が互いを尊重し、 安心できる集団づくりを進めていることが未然防止につながっていると捉えている。中学校では学校が積極的にいじめを認知するという前提のもと、早期対応につなげていると捉えている。質問3、いじめに関するアンケートの実施状況は？答え、学期に1回以上必ず実施しており、毎月実施している学校もある。紙面、タブレット、無記名、および家に持ち帰っての実施など、いじめに関する訴えをしやすくなるように工夫している。質問4、スクールカウンセラーの小中学校全体での配置状況は？答え、7名配置している。質問5、スクールソーシャルワーカーの配置状況は？答え、教育センターに3名配置している。質問6、被害児童生徒及び保護者への支援について。答え、被害児童生徒の安全を確保し、心身のケアに努めていく。保護者に対しては、いじめ解消に向けた対応について確認するとともに、困っている場合は、適切な相談先を紹介するなどの支援をしていく。質問7、今後強化すべき施策は？答え、いじめを生まない学校風土の醸成等を教職員に浸透させていくことで、いじめ防止施策が充実していくと考える。一般質問3、新型コロナウイルスワクチン接種について、小川美奈子、顔写真と二次元コードがあります。質問1、市民の方による情報公開請求により、接種3日以内に14名の方が亡くなられたことが分かったが、市の認識は？答え、すべての死亡理由が、必ずしも新型コロナワクチン接種との因果関係を示すものではないと認識している。質問2、本市の予防接種健康被害救済制度の申請件数は？答え、8年2月末時点で6件で、本市の予防接種健康被害調査委員会を経て、国へ伸達している。質問3、6件のうち死亡事例は含まれているのか？答え、死亡事例は2件で、うち1件が予防接種の健康被害の認定を受けており、一件が審査中となっている。質問4、予防接種健康被害救済制度の申請件数や認定件数などの状況を公表することについては、答え、接種をするかどうかを判断するための情報の一つとして、他の自治体の事例等を参考に今後検討していく。不登校・孤立対策について。質問1、不登校におけるコロナ禍の影響をどのように捉えているか。答え、学校に行かなければならないという意識がコロナ禍以前より低くなった可能性はある。また、 交友関係を築くことに苦手を感じる、集団の中での生活に不安を感じる、等、登校への意欲が湧かない児童生徒も増えた。質問に、進路未定のまま卒業した生徒のその後の情報共有は？答え、生徒の中で心配なケースに関しては、子ども支援課に情報提供し、支援を依頼している。質問3、子どもの居場所支援に対する本市の考えは？答え、家庭児童相談所や居場所支援事業、日だまり等を通じて、引き続き支援を進めていく。一般質問4、障害者支援について。野沢聖子、顔写真と二次元コードがあります。質問1、障害者支援の課題は？答え、障害者福祉に関するアンケート調査において、知的障害者の約5割、精神障害者の約4割から、情報の取得及び意思疎通において困ったことがあるとの回答があり、就労支援や相談体制を引き続き充実させていくことが課題である。質問2、利便性向上のために、障害者等の手引きに申請書の事前作成や、ホームページなどの QR コードを重複することは？答え、見やすさを踏まえつつ、検討する。質問3、デジタル障害者手帳、未来路 ID を多くの障害者に知ってもらうために QR コードを重複するなど、手引きの記載方法を見直すことについては、中、未来路 ID とは、株式会社未来路が提供しているアプリで、スマートフォンに障害者手帳を登録することで、手帳の情報を画面上に表示できるもの。登録後の画面を表示することで、現物の障害者手帳の提示と同様に割引サービス等が受けられる。中終わり。答え。記載方法について検討する。質問4、聴覚障害者等の支援として、ホームページ上の画面からオペレーターを通じて、手話で問い合わせができる手話リンクサービスを導入する考えは？答え、財政状況などを勘案し、関係部局とも情報を共有しながら、導入について検討する。質問5、多くの方に障害の特性や必要な配慮を学んでいただくために、アイサポート運動を実施する考えは？中、アイサポート運動とは、障害特性や必要な配慮を理解し、日常生活でちょっとした手助けを実践する運動。中終わり。答え、出前講座や手話体験講座、心のサポーター養成講座などを実施しているため、新たに実施することについては慎重に検討してまいりたい。質問6、次期坂戸市障害者福祉プラン策定に向けた所見は？ 答え、今年度実施した障害者福祉に関するアンケートの結果等により、障害のある人の現状と課題の把握に努め、障害者計画等審議会委員のご意見を伺いながら、次期坂戸市障害者福祉プランを策定する。一般質問5、交通安全対策について、綿貫正敏、顔写真と二次元コードがあります。質問1、8年4月1日から16歳以上を対象に導入される交通反則通告制度の周知については、答え、広報坂戸2月号、市ホームページ、公式 SNS に掲載している。今後は交通安全運動実施時の直接的な呼びかけ、ポスターの公共施設への掲示や、市内各高等学校への配布など、効果的な周知に努めていく。質問2、小中学生に対する交通安全教育の取り組みについては、答え、徒歩・自転車乗車時の両面から発達段階に合わせた指導を行っていく。特に自転車の交通安全教育としては、7年12月に警視庁から公表された自転車の交通安全教育ガイドラインを活用し指導していく。小学生には安全確認の徹底や将来にわたって必要なルールの理解、中学生には改正道路交通法の内容を踏まえ、車道通行や運転中のながらスマホの禁止等について、各学校で指導の充実を図っていく。質問3、指導における自転車通行帯の整備状況については、答え、自転車通行帯は道路交通法の規制対象となるものを指すが、駅東通り線の坂戸駅北口から旧県道川越坂戸諸山線までの区間など4路線において実施している。今後、道路の新設または改良を行う際には、自動車や自転車等の交通状況や道路復員の要件などを勘案し、交通管理者と協議の上検討していく。質問4、自転車ルールの啓発動画を作成し、市ホームページや公式チャンネル、SNS 等で発信、活用していくことについては、答え、市ホームページにおいて、埼玉県警の啓発動画のリンクを活用するなどし、スマートフォン等でも手軽にルールを学べるよう視覚的な周知を図っている。一般質問6、本市の住宅政策について、中村博氏、顔写真と二次元コードがあります。質問1、空き家法に基づく措置の実施状況については、答え、特定空き家等については、累計17件を認定し、助言・指導は11件、勧告9件、命令5件、代執行1件を実施した。管理不全空き家等は累計 2件を認定しており、指導、勧告等の実績はない。質問2、第2次坂戸市空き家等対策計画の基本方針のうち、利活用の促進として実施してきた空き家所有者への支援事業は、答え、住まいの就活ナビなどのシュミレーターを活用し、所有者が空き家の解体費用や土地の査定価格を確認できる環境を用意し、空き家バンク事業や空き家改修工事等補助金及び空き家等除却費用補助金等の補助事業などを実施している。質問3、空き家対策セミナーの実施概要は、答え、相続問題や放置空き家に関するセミナーを集会所等で対面方式で実施している。今後は空き家の多くが相続により取得される実態を踏まえ、6年4月1日から施行されている不動産の相続登記の義務化に関する内容を充実させ、協定締結をした民間団体等による協力を得ながら、空き家対策の情報提供、個別相談会等の実施を検討する。質問4、本市が指定を視野に入れている空き家等管理活用支援法人の業務内容については、答え、空き家の管理や売却、除却、相続手続き等の専門性の高い分野の業務、民間団体等による情報発信力を活かした周知や、啓発活動にかかる業務など、行政の取り組みだけでは対応が困難な業務に取り組んでいただくことを期待する。現時点では、空き家対策セミナーの開催など、空き家の発生抑制に関する取り組みを視野に入れて検討している。一般質問7、産業廃棄物について、新井文夫、顔写真と二次元コードがあります。質問1、盛土地区の産業廃棄物が長期にわたり放置されたままであり、2月には民放各社でも取り上げられている。被害住民の方からは、県の担当者がフレコンバッグが用水路に落ちないように、高さ1メートルほどのネットを張ってくれて感謝しているが、産業廃棄物の山はネットの高さをはるかに超え、破れた袋から漏れた粉塵が飛び散っている。雨上がりの翌日は匂いがひどく、気持ちが悪くなり、目や喉等も痛くなる。などの声が出ている。搬入から早5年が経過するが、盛戸地区の産業廃棄物の現状は、答え、2年6月からフレコンバッグに入った産業廃棄物が搬入され、行為者や土地所有者に対し、県が再三撤去等の指導をしたが、行為者が別件で逮捕・収監され、撤去指導が進まない。質問に、欅積立金を用いて行った一部撤去の内容は、中、欅積立金とは、一般社団法人埼玉県 環境産業振興協会が設置する積立金、中終わり。答え、事業費上限額の500万円を活用し、フレコンバッグ約230袋分、約70トンを撤去した。質問3、これまで行われた住民説明会の内容については、答え、これまでの経緯や現状、行政による対応状況や今後の対応について県から説明があった。質問4、搬入した当事者は収監されたと聞くが、地域住民からどのような要望が寄せられているか。答え、産業廃棄物の飛散による健康被害の懸念や、悪臭、景観の悪化等を理由に、行政代執行などの要望が寄せられている。質問5、このまま放置し続ければ、飛散や土壌汚染などが拡大し、健康被害も心配されるが、本市の今後の対応は？答え、周辺住民が安心して暮らせるよう、引き続き県及び関係機関と連携、協力し対応していく。一般質問8、教育にかかる保護者負担軽減について、大山佳代子。顔写真と二次元コードがあります。質問1、小中学校入学にあたり、学校からの説明を受けて保護者が準備するものの費用は？答え、小学校ではすべて揃えた場合、1万7千円から2万円程度。中学校では、おおむね7万円程度の費用負担となる。質問2、入学後も様々な費用がかかるが、小学校ではどの程度保護者が負担しているか。答え、概算で、小学1年生の出費は1万4千円。小学2年生は1万200円。小学3年生は1万3300円。小学4年生は1万3300円。小学5年生は2万500円。小学6年生は4万1千円である。質問3、中学校の保護者の負担は？答え、概算で中学1年生は3万3200円、中学2年生は8万5千円、中学3年生は1万2500円である。質問4、今後の取り組みとして使用頻度の低いものは公費で購入し、学校で管理できないものか。答え、算数ブロックや柔道着は公費での購入や卒業生から寄付してもらっている学校がある。彫刻刀やカスタネットも一部公費で購入し、保管をしている学校もある。質問5、卒業時に不要になった制服を学校が預かり、必要な家庭に提供する仕組みについては。答え、寄付を受けた後、保管し、必要とする生徒や保護者に提供する制服バンクは、市内すべての中学校で実施している。 質問6、今後教育にかかる保護者負担軽減についての考えは。答え、小中学校の保護者は多くの経済的な負担があると認識している。教材の一部購入にかかる支援や給食費無償化等を引き続き実施していくとともに、各学校が行う保護者負担軽減の取り組みを充実させるように促していく。以上で一般質問を終わります。